上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、上海から愛を叫ぶ第25回目でございます。
よっ
よっ、25回。
いやもう、
おめでとう。ここまで来ましたね、25って。
すごいですね。
すごいですね。1年近くね。間休みつつなんで、1年近くね。
もう1年ですか。
そうですね、そういえば。
今年頭からずっとやってるんで。
おー、すげえ。
1年じゃないですね。
そうだよね、半年か。
そうですね。
すげえすげえ。
でもそれでもすごいですね。
すごいすごいです。
で、今回は、まあ、久しぶりに3人。
そうですね。三重師が揃いました。
25回ってことなんでね。
そうですね。記念大会だから。
記念大会なんで。
ありがとうございます。
アニバーサリーということで。
はい。では、本日、ちょっとまた、マイナーな、
マイナーな。25回なのに、マイナーな。
特別編とかではなく
ではなくて、マイナーな作品を、紹介したいと思います。
はい、いいですね。
この、ドン・キーホーテです。
うん。
超メジャーじゃないですか。
いえいえ、ドン・キーホーテではなくて。
爆買いではなくて。
ではなくて。
中国人に大人気な。
黄色いやつ
じゃなくて。
うん、大人気な、じゃなくて、中国語で、タンチ・クーテという、スペインの小説家が書いた、騎士道物語。
もうまさに本家、本家、本元。
元々のドン・キホーテですね。
元々の本、そもそものドン・キホーテですね。ほいほいほい。中国では、タンチ・クーテっていうんです。で、これはもう世界で、確か一番有名な小説でして。う
ん、なるほど。
有名ですね。
まあ、ウィキペディアで見ると、はい、なんか聖書の次に読まれてる、というふうに言われてまして、
日本でもね、かなり、
それほど有名な小説です。
約400年前の、本ですね。
ああ、そうですね。
発売したら、発売って言うとなんか変ですけど、発売されたのが1605年なので、もう今から412年前と。
そうですね。で、私も、まあ、実は読んだことないんですけど、でもそれでも、大体の内容は知ってる。
なるほど。
そうだね。みんな。
そうです。で、今回は紹介するのは、その小説を元に、改編した、この漫画ですね。ちょっとこの小説を、
原作があ
って、
それを
その拡張して、そうそう、面白おかしくした。
ああ、なるほどね。
作品です。
ギャグ漫画
ですね。そう、ギャグ漫画ですね。
なるほど、なるほど。
でも元々の作品、やっぱり小説読む、読むことに対して抵抗がある方がいると思いますが、なんか字がたくさんあってめんどくせえっていう人がいますので、これ漫画読むと、まあ、多少原作と違っても、まあ
ね、
まあ、大体は原作に沿って、のストーリーが進んでますので、あ、そういうことなんだっていう。
最近なんかあれだもんね、日本の歴史とかも漫画で読んで、そのまま覚えていくっていうのもあるし、ね、
その本がなんか1500何年何が、うん、ありましたというより、なんか自然と覚えやすい、
流れが入りやすい。
そうですね、すぐ私でもなんか1582年が信長さんが殺されたっていう、なぜか覚えるんです。
漫画でね。
漫画でなぜか。
なるほどね。
そういうことね。
はい、
でもね、これね、今目の前にあるんですけど、ギャグ漫画の絵柄に見えない。
すげえね、絵がなんか、なんでしょうね、ファイナルファンタジーみたいなね、
そうなんですよ。
すげえおしゃれな感じの。
私が、
かっこいい絵なんですけど。
劇画チックなね、
うん。私がこの本を選んだきっかけも、実は最初はこの絵が私の好みなんですよ。はいはい、なんかかっこいい。
はい。
で、手に取ったら、あれ、ギャグやんけ。なんか全然想像してたあれと違ってまして。
笑えんだ、これで。
そうですね。それが、まあ、 あ、元の作品を、どんな内容かというと、
はいはい、元々の400年前の本ですね。
あの16世紀のスペインで、ある田舎で、この中年の、貴族、
おじちゃんが、
おじさんが、うん、もうすごく騎士と、騎士というのは鎧を着て、うん、こう戦う、
はい、
人、中だね。
そうですね。
騎士って何でしょう、難しいですね。中国語で何て言うんですか、
騎士。
あ、もう、
そのままだ。
なるほど。
の人、この人が騎士に、すごく憧れて、もう、そういう本ばっかり読んでるんです。
あ、
うん、で、確かに、騎士は、14世紀から15世紀に、スペインでは、すごく流行ってまして、うん、そういう人が、悪い人を倒して、自分が、その国、この国をこうなんか守るみたいな、
うんうん、
みんなから尊敬されるような存在であったんですが、うん、でも時は16世紀、すでに大航海時代という、うん、
はいはい、
もうもっと外の世界、船を持って新世界を開拓するという時代になってるんですけ ど、もう騎士はもう
古いと
、もう時代遅れ、
はいはい、
だからもう流行ってないんですけど、でもそのおじさんが、この、名前は アロソン。
アロソン
さん。アロソンさんですけど、でも、ちょっと時代遅れの騎士を、未だに、こう、こう、憧れて、
追いかけて
る、ね、で、自分でも、いつかは騎士になりたいと、うん、こう、妄想をしてて、で、ついには、自分の、従者、従者なんていうの、従いものを、うんうん、こう連れて暴言に出たんです、
うん、
その暴言の中でいろんなことがあって、最後にはやはり、あ、これは全部現実じゃないんだ、幻なんだと思って、暴言をしてきて、最後にまた自分のふるさとに戻った、
うん、
というのは本来のドン・キホーテのストーリーです。
なるほど。つまりこの主役の、ね、うん、まあ、この主人公が騎士に憧れて、
うん、
まあ、騎士になりたいっつっていろいろ旅して、うん、でもやっぱ無理だなっつって
こう
帰ってくるみたいな、
帰ってくる、
そういう話なんです、はい、ちなみになんかウィキペディアに載ってるのは、このドン・キホーテっていう小説が最初にその自分視点で喋るとか、
あ、
自分視点で物語を話すとか、自分の自分っていう視点で書いた一番最初の小説だそうです、
ね、うん、村上春樹がやってること
400年前にやっていたと。まあそれまではもう多分第三者の視点で本って書かれてたんでしょう、
ね、あ、じゃあまあ僕が、私が、俺がって言い出したのが、
で僕の心の中がとか、うん、まあやっぱこれ妄想の話なんで、
騎士道さん、そうですね、
妄想だから結構そういう意味ですごい歴史的な、価値が高いと、
は
い、
なるほど、
いうことらしいですね。
で、この漫画作品となると、まあ、もっと漫画チックに、うん、できてますので、
はいはいはい、
まあ、読む人すぐスッと入り込めるんですけど、
そう
ですね、まあ、まずこの主人公、もうさらに美形、
もうおっさんじゃないもん、
おっさんじゃないもうめちゃくちゃイケメン
そうだ、ね、
イケメン で、で実は剣の腕もそこそこいいんですよ。でも実はめちゃくちゃの人見知りなんです。人見知りでちょっとヘタレなんです。
なるほどね。
なのにものすごく騎士に憧れて、
そういうことか。
だからそういうギャップのある性格の人間なんです。でさらに原作では主人公とちょっと彼の家の従者のおじさん、
う
ん、
ああ
が、おじさんを連れて行ってるんですけど、ああ、まあ、漫画ではちょっともっとかっこいい美少年に変えられまして、まあ、ちょっと美男子と美少年2人の旅に、
はいはい、そこだけはちょっと脚色されてるんですね。そうですね。
原作はあれだね、斬新なんだ、おじさんとおじさんが旅に、
ね、そうですね、おじさんとおじさんが、中年のおじさんと農夫が旅に出るという、
全然あれだね、
燃え要素ないんですけど、
世間に媚びを売ってない、
ね、まあまあ当時はね、それでウケるだろうと思ったらと思うんですけど、でも今回は、
漫画は
イケメンとイケメンだ
ね、まあ、イケメンとイケメン、
もうちょっと燃えようさ、
はいはい、こっちはもう媚び売りまくってる、
ね、そうですね、
なるほど。
で、まあ、この、そこで、まあ、そこの面白いところは、この妄想に浸ってる、はい、主人公と、はい、現実的な、この美少年。うん、だから、二人の掛け合いが面白いんです。
あ、じゃあ、ボケとツッコミが成立してる、はいはい。そうそう、まさに
そこですね。もう、この二人、もう漫才かよという。
なるほど、なるほど。
もう、何か、この主人公は何か、あの、変なことを言うと、もうすごく冷静に突っ込まれると。
る
ね、もうそこがもうこの漫画の見どころなんです、ね。
すげえ。
面白いんです
よ。なるほど。
まあこの中でもいろんな、あの、紹介、うん、いろんなエピソードも実はあの原作から来てるんです。
うんうんうん、
例えば、スペンっていうのは風車。
あ、一番有名なやつだよね。
そうだね。風車が、曲がってると、これが巨人だと。
そうそうそう。
巨人だと思い込んで、ガーって、あの、槍を持って、こう、やってるんですけど、漫画でもしっかりと、
はいはいはい、
あの、漫画ならではの、あれで表現されてます。
なるほど、ね。原作の、その、ちょっと面白おかしい描写も、ちゃんとやってると。
そうですね。
風車の話が一番やっぱドン・キホーテが有名。
そうですね。むしろそこぐらいしか知らないんですけど。
そうなんですね。
風車に突っ込んでいくっていう。
ドン・キホーテといえばビックリマンだね。
ビックリマン？
ビックリマンでお守りとかキラキラとかあったじゃん。はい、あれがドン・キホーテになってたよ。
そうですか。
お助けシールがパンチョだった。あ、サンチョか。サンチェだっけ？
あ、サンチョ。
サンチョか。
そうですね。そうですね。そうサンチョです。
サンチョ。
ドン・キホーテ
とサンチョ。アロンソだよね。
アロンソです、
ね。アロンソ。そうそうそう。
アロンソ・キハーノ。
そうだよ。
はい。サンチョ・パンサ。
サンチョ・パンサだ。そうだ。
サンチョ・パンサです。
サンチョ・パンサだ。
まあ、その中で、ちょっと私が印象に残っているシーンを紹介します。
お。
まあ、彼と、このアロンソンとサンチョがある屋敷に入ると、うん、ちょっとそこの、衛兵に、うん、なんか領主さんを暗殺する暗殺者だと勘違いされて締められたんですけど、でもその中で衛兵団の団長さんが、うん、実はこのアロンソンさんと幼なじみで、まあ顔見知りということで、あ、やっぱり、あ、この人悪い人でないんだっていうふうに打ちかけたんですけど、まあその中でちょっと山長さんがちょっと冷静に突っ込みまして、そういうセリフがあります。同じ村で生まれ学んだ者が30年という時を重ねて未だありもしない自画像を求めさまよう者と、片や領主様直属の護衛隊の隊長、子供ながらに胸に何か込み上げてきますねということを話しています。ね、ではこの二人が、ね、
全然違う。
同じ村で育ったのに、なんか全然違う人生に歩んだと。で、さらに、その後、この団長、隊長さんも、このアロンソンさんにそういうことを話してます。私は、人にはそれぞれの信念や幸せの形、いろんな生き方があって、叱るべきと思う。でも40過ぎでそれはどうだろう、アロンソ。いやー、君がいいならそれでいいんだけど、っていう。
なるほどね。
っていうことを話してます。だからいろんな人から突っ込まれるんですよね。もう40過ぎて何を言う、まだ夢を追ってるんだっていう。
わかる、うん。現代社会だったらそんないっぱいいるけど、さすがにこの時代だからね。
そうですね。
なるほどね。
はい、なりました。で、はい、ですね、実はこの漫画、まあ、最初読んで、まあ、ギャグ漫画を面白おかしく感じるんですけど、最後の最後に実はこのアロンソンさんの本当の目的が明らかになってくるんです。
ほう、
そこはまた原作とは違う
んです。あ、そうなんですね。
そうです。ちょっとそう、やっぱり漫画ですから、そうです。原作とは、違う結末になってきます。で、
なるほど。
で、なぜかというと、私もすごく、最初からあんなに笑わせといて、最後に、 流せる気かという。だから最後に感動の結末になるんですね。なんか最後まで読むと。
原作ってどうやって終わるんだっけ？
ちなみに原作はもう本当にあれですね。終わり方は、
村に帰って
悲しい気持ちで終わるんだっけ？
いや、結構もうなんか村に帰ってちゃんちゃんみたいな感じ。なんかあの結構このドンキホーテの原作が不思議な構造で前編後編に分かれてるんですけど、前編がまあ、出版された後1年後か2年後に後編が出版されるんですけど、前編が出版された前提で出演者全員がメタフィクションになってるんですよ。こんな俺たちこんな本でこんな風に書かれてるけど俺たちもっとこんなんだよなみたいな感じで、もう なんかめっちゃ前衛的なことやってるんですよ。
なるほどね、すごいね。
だそんな感じで終わっていくんですよ最後。なんかあのなんか俺たちのやつ活躍が本になってるみたいだよみたいな感じで。
エヴァンゲリオンみたい。
だからドンキホーテはもう本当そういう意味でもものすごいメタフィクションもやってたりして終わるんで、割とあの多分あのかなり本当 パロディっていうコメディっぽいんですよ。で今回の漫画版は、まあ、そういう要素は省いてこうきちっとこう物語を作って、ね、うん、1巻2巻で終わらせるっていうのに終始してるんで、実は原作よりこっちの方が多分ストーリーとしてはまっすぐ進んでるん
です。まあ、そうですね、わかりやすい。
最後に大どんでん返し。
そう、大どんでん返し。
あ、なるほど。
だからかという、分かってくるんですね。
あ、それはちょっと気になりますね。
それ言っちゃう？
まあ、ちょっと、まあ、言わない方がいいんですけど。
すげえ気になるけど、これを読む人もいるかもしれない、
ね。そうですね。皆さん、ぜひ一回手に取って、読んでください。
うわ、気になる
もん。そうですね。じゃあ、もし、あれですね。答え気になって、うん、でも手元にないその本がっていう方は、メールしてくれたら答え教えます
って
ことにします。
で私最後にちょっと、まあ、私の考えですけど、はい、この本をこの漫画を読んで自分で思ったことはですね、うん、やはり現実は見た方がいいかといっていくつになってでも自分の夢は捨てないでください。
なるほど。
で人生とはこうやはりバランスですね。
まあね、そうだね、いいこと言った。そういうことだね。
現実見すぎても夢見すぎても結局ダメなので、まあちょっとバランスよく現実を見つつ、うん、夢もちょっと向かってやりつつという、何事もバランスが大事だと私が思います。
わかります。
はい、以上です。
いや、いいこと言った。
ありがとうございます。
まあ、400年前からね、その辺は変わってないってことですね。
そうです、
ね。必要なものは人間に。はい。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
唐突に終わった。
記念すべき25回が、スッと終わったね。
この番組では、私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひ、ブザーを押しに来てくださいね。